しがないラジオ。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
はい。ですね、後編です。
何のですか？
原谷さんをお迎えしてお送りする後編。3年間の話しかしてないんですけど、3年間の話で1時間、今日話してしまったという。
はい。非常に濃い3年間の話を前編でしたかなと。
うん、さらっと、東京で宿なしで半年以上いたんですよねっていう話をしてた。
そうっすね。
え、なんでそんなさらっと言うのみたいな気持ちになりましたけど。
はい。
はい。まあ、これ、まあ言うたらその後、新卒で、辞めました、フリーランスになりましたって、あと2年。
そうですね。
今日ぐらいの話を、まあ、聞いていこうと。う
ん、はい。
そうですね。
いうのと、まあ、今後どうしていくとか、うん、まあ、そのフリーランスってどういうふうなことを思ったみたいな話を聞いていこうかなっていう、うん。
そうですね。
そうですね。
か、まあ、エンジニアとしてプレゼンスを出すために、こう、どういうことを考えてるかみたいな。
なるほど、なるほど。
ところも、
うん。
かなり界隈で、こう、プレゼンス出してる感があるので、参考にしたいなと。
確かに確かに。
いう気持ちもありますね。
確かに。ですので、その辺の裏話とかも。
うん。
いろいろ聞くことがあるんじゃないかなというふうに思いますので。
はい。
はい、始めていきましょうか、早速。はい。
ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
はい。はい、じゃあ、番組紹介お願いします。
はい。このポッドキャストは、SIR の SE から Web 系エンジニアに転職したんだが楽しくて仕方がないラジオ、略してしがないラジオです。
題名の通り、SIR から Web 系に転職したパーソナリティのズッキーと、
ガミが、
近況を話したり、毎回様々なテーマで議論したりする番組です。しがないラジオでは、フィードバックをツイッターで募集しています。ハッシュタグ、シャープしがないラジオ、ひらがなでしがないカタカナでラジオでツイートしてください。しがないラジオ、ウェブページがあります。しがない .org にアクセスしてみてください。ページ内のフォームからもフィードバックをすることができます。
感想、話してほしい話題、改善してほしいことなどつぶやいてもらえると、今後のポッドキャストをより良いものにしていけるので、ぜひたくさんのフィードバックをお待ちしています。
はい、お待ちします。
お待ちしてます。はい。ということで、早速、やっていこうと思いますが、
はい、
特にでもそうですね、前編だとフリーランスになりましたってところまでしか聞いてなかったかなと思うので、
うん、
なんかフリーランスとしてどういう感じで働いてるのかっていうところをまず聞いていければなと思ってますけれども、実際でも、こう、どうすかね、なんか、ま、ケースというか時期にもよると思うんですけど、なんかいろんな会社のこう仕事を並行して受けて、例えば、この会社の仕事は週に2日とか3日とか決めてやられてるって感じなんですかね。
そうですね。まあそんな感じですかね。まあ結構多種多様なことをやっていて、まあこうなんでしょう。自称をしてる範囲では結構人と繋がったり人と人を繋げたりするようなフリーランス業をやることが多いかなっていうところをやってるんですけど、まあ結構なんでしょう。まあ人でなくて物とか概念とかもそうなんですけど、結構何かを掛け合わせたりとかっていうので仕事するのが多いかなっていうふうに感じております。まあいわゆる、なんでしょう。もちろんいわゆるなんでしょう。請負だとか、まあいわゆるその業務委託、準委任契約みたいな、そういった仕事もする反面、そうでない仕事だとか、最終的には請負の仕事とかにつながるけれど、直接的には仕事ではないような、こととかもよくやったりみたいなところで、まあなんか、何でしょう。人と物が関わる面白いことを何でもやってるみたいな状態が今のところですかね。まあちょっと仕事の話から先にしましょうかね。
うん。
今ですね、今は、まあ浮世絵の案件は来たら、来てかつ自分のスケジュール上の都合が合えば、まあ、ぼちぼちやっているみたいなところで、ちょうど先月も浮世絵の案件でいわゆる SPA 系の、
うん、
仕事をやっていて、それも、あれですね、Nuxt.js を使って SPA を作るみたいな仕事をやってたんですけど、まあ、そういった仕事をやったりだとか、あと、まあ、いわゆる業務委託契約みたいなところで、キータを開発しているインクリメントさんで、アプリケーションの開発手伝ったりしてて、まあ、こちらはあれですね、うん、いわゆるあそこはトラディショナルな、Ruby on Rails のアプリケーションなので、まあ、Ruby on Rails を書くこともあれば、何でしょう。JavaScript を、まあ、その中での JavaScript を書くこともあるし、まあ、ちょっと、キワイ JavaScript のコードを最近も触ったり、みたいな、あんまり普段触らないような JavaScript のコードを触ったり、みたいなことをやったりしてます、っていうところ。で、まあ、いわゆる、請負とか、業務委託はそんなとこですかね。で、それ以外の仕事で言うと、まあ、例えば、技術顧問業みたいなのもやっていて、まあ、Nuxt.js の、アプリケーションを開発しているブロックチェーン系のメディアでアリスっていうところがあるんですけども、
はい、
そこが、Nuxt をサーバーレスで動かしているっていうような、ちょっと珍しいようなと ことをやってる会社でして、まあそこの NUXT のアーキテクチャの話だとか、まあ実際開発していくための運用の話だとか、まあそういったところの、技術相談を受けたりだとか、まあ、時には例のコードをちょっと提示したりみたいなところで、
うん、
まあ技術相談みたいなのを受けたりだとかっていうのをやっていることもありますし、まあはたまた、これは自分でやってるプロジェクトとして、IT 系のハンズオンみたいなやつの運営とかもやっていて、まあ、なんでしょう。モダン JavaScript って結構例えばなんでしょう。Vue.js の入門とか React の入門みたいな理由だと結構いっぱい情報があると思うんですけど、じゃあ例えば Vue.js のテストはどうみたいな話だとか、じゃあ実際、じゃあなんでしょう。Firebase と JavaScript フレームワークを組み合わせたらどうなるのだとか、まあ、その、入門から一歩進んだような、いわゆる初学者が中級者になりうるラインのところ、みたいな、その、ステップみたいなところを支援するみたいな形のハンズオン団体とかやっていて、まあそこでは、まあ例えばデザイナー、フロントエンドも触るデザイナーさんだとか、まあフロントエンドも触るバックエンドのエンジニアさんのみたいな人が、ある程度フロントエンドエンジニアのそのメインで働いている人と一緒に仕事ができるような、になるような知識や技術っていうのを、まあ教えるみたいな団体をやったりだとか、
うん、
まあこちらはフリーランス仲間とか、まあたまにゲストとして学生のちょっと際い人とかに手伝ってもらったりとかっていうところでやったりしてるんですけど、まあそういうことをやっていたりだとか、まあある時には、まあこれはたまに仕事の依頼が来た時だけなんですけど、まあ技術系のライター業みたいなのをやっている時もあれば、
うん、
まあこれはいわゆるあれですね、ウェブメディア系のところに絵の機構みたいなのをやっている時もあれば、
はい、
まあ普通にそれとは別に、今書籍をもうちょっとしたら発売されるんですけど、普通の技術書を書いていることもあれば、うんまあちっちゃなスモールビジネスみたいなのをちょっと片手前でやったりみたいなところで本当にまあ何でもやってるかなっていうところです
ね。すごい。
立
ち上がってますね。
そうですね。
うん。
確かに。
営業活動とかはされてないんですか？
ですね。基本的に、自分から何か始めてる系の起こしてる系はいろんな人にこう知ってもらおうとしてるんですけど、普通に受け負いとかは基本インバウンド限定でやってますね。
うん、
なんか、何でしょう。やっぱり、いわゆる浮世絵の仕事って必然性があるから自分たちに回ってくるものであって、そこをまあ無理に営業活動とかってしてもあんまり誰も幸せにならないんじゃないかなっていうふうに思うところもあって、まあそのあたりがあったりするのと、あと、なんでしょう。やっぱり、こうなんでしょう。ポテト 4D が営業活動をしてるみたいなのって、すごく界隈にもマイナスになりかねないのかなみたいなところもあって、あんまり積極的にはしないようにしてるみたいな。いやだって、もしかしたらそれって自分は全然そんなことないですし、うまくいってるんですけど、もしかしたら仕事がないから必死で探してるんじゃないかみたいな話になったら、じゃあ、まあ例えば Vue.js であれぐらい活動してて、こうやってやってる人でも営業活動しないとうまくいかないんだみたいな風な風潮みたいなのができると、やっぱりそこってみんなに逆風みたいな形になってしまうと思いますし、誰かが買い叩かれる原因になったりすると思うんで、やっぱりそこはやらないように意識してるっていうか、というところはありますね。ただ自分の興味のある分野はある程度話していったりとかっていうのもあって、まあ、例えば今ってインクリメントさんでキータの開発手伝ってますけど、これは自分が結構キータサービスがそもそも好きっていうところがあって、まあ、キータに関して、ま、こうした方がいいんじゃない、みたいな話を、ま、する、マストドンのインスタンスをインクリメント社が立てていたんで、まあ、そこでいろいろ話してる中で、じゃあやっぱり一緒に開発しないみたいな形で、まあ、興味あるところに関しては、ま、いろいろ話してみて、もし合いそうだったら仕事をするみたいなことはやるけれど、あんまりその、いわゆるアウトバウンドみたいなことはしないようにしているって感じですね。うん、
ああ、なるほど。
なるほどですね。
なんかその、教員みたいなところでも、なんか、その、ただ単に入って、その、社員としてやってないだけで、
はい、
ちゃんとそのサービスが好きで、
うん、
そのサービスをこういう風にしたいと思って開発するっていうのは、なんかすごいいいなって今思いました。
うん、
結構そこはこだわるとこかなと。
確かに。ここでも逆にフリーランスだとこうどんな仕事もこう取ろうと思えば取れるというかやろうと思えばやれるっていう中でその中でもどう自分で選び取ってやっていくのかっていうところになんか個性だったりとかこだわりが出るポイントかなと思うので、
は
い、その聞いててすごいいいなと思いましたね。すごいなんか自分の必然性があるからこそやる仕事だったらまあやるとかまあ興味があるからこそそこにかかっていってでまあ仕事があれば受けてみたいな。
うん。
うん。
そこはこだわっているかなっていうとこと、あとは、あれですかね。結構自分って実はなんですけど、なんかこう、まあ、表に出して言ったことは実は今まで一度もないんですけど、スキルはあるけど、やっぱり、そのビジネスとしてやるには、やっぱりそっち側のスキルが足りない学生とかっていっぱいいると思うんですけど、
うん、
やっぱり年代的に自分が大学生とかと近いっていうこともあって、そっち側に、 仕事を流すときとか紹介したりとか斡旋することもあって、そのあたりもやりやすいような仕事の受け方をしているのはありますね。例えば、なんでしょう。紹介しても大丈夫なクライアントとか、
あ
別の人。まあ、例えば、もう自分じゃないとできなくて、自分じゃないとできないからこそ、自分に声がかかるし、他の人を紹介もできないし、もちろん再委託は禁止だし、みたいなところは自分がやるけれど、それは自分のキャパを超えないように、だから自分がやりやすい範囲でやるようにしていて、まあ、紹介できるところは積極的に他の人に紹介してもらって、じゃあ、例えば、実際の、その、アルバイト、やっぱり、例えばエンジニアアルバイトとかって一定以上守られる立場になると思うんですけど、まあ、そこの最悪のリスクヘッジはこっちで担保するから、やってみな、みたいなのはいろいろやるみたいな。結構いろんな人に機会を与えたりだとか、まあ、基本的にあれですね、他の人の機会だとかを侵害しなかったりだとか、まあ、その、界隈全体のダンピングの影響にならないように、みたいな形で活動していることが多いですね。
結構それは今なんかいろいろ繋がってる学生とかにそういうことを。
そうですね。
機会を与えてるみたいな。こともしてるってことですね。
はい。だからフリーランス同士で仕事を投げ合うのはまあ普通にあるんですけど、
はい、
それはまあ対等じゃないですか。まあそれとは別に将来的に対等になったらいいよねとか、今のうちにやっておくとまあいいよねっていう人に流すっていうのも結構やったりしますね。
なんかそれは仲間を作る的な意味なんですかね。うん
そうですね。まあ、将来的に、まあ、何か帰ってきたらいいっていうのもあるかなというのを思いつつも、やっぱり、なんでしょう、はい。スキルがあるなら、もうちょっとそっちも伸びたら、もっといいよね、みたいな。
あ
ま
あ、
単純な。
自分のキャリアとしてもって意味で。
まあ、その、本人の。
ああ、
そうですね。本人のキャリアとしても。
あそういうことです
ね、もちろん、その、そういうところに、まあ、自分は今それをできるだけの力を持ってるんだし、やってみたらいいんじゃないかな、みたいな、はい、ところですね。
なるほど。いや、面白いですね。もうそれは、結構、フリーランスの中でも、こう、ある種エコシステムみたいなのがあるんだなっていうのはすごい聞いてて思って、はい、そのなんか、何かの仕事を受けるけど、話が来るけど、それは自分では受けられなかったら、まあ他の人にお願いするとか、まあ、逆になんかそういう、こう、なんていうんですかね、ディスパッチャーみたいな感じに、こう、振る舞うようなムーブをして、それはそれでなんか、界隈として、こう、プレゼンスが上がってたりとか、まあなんか、界隈としても、そういう、なんつうんですかね、仕事が平準化されるみたいな。
そうですね。
のが、ある種その、仕組み、例えば会社だったらそういう仕組みをこう作っていくと思うんですけど、
はい。
それがなんか、エコシステム的に解消されてるっていうのが、すごい面白いなって聞いてて思いましたね。
そうですね。自分もそこは結構面白い部分かなと思っていて。
な
んか今、結構、この話聞いてると、結構その、界隈とか、が、こう、いい感じに回っていくとか、なんかダンピングしないようにとか、
はい。
そういう、話を結構、その思いを結構強く感じたんですけど、
はい、
それは何どういうところからそういうまあ僕もまあ全体が良くなったらいいとかそのエンジニアがたくさんのエンジニアが楽しく働けるようになったらいいみたいな話、
はいはい
はい、ことは思ってるんですけど、なんかそういう風に考えられるようになったってなんかきっかけとかあったんですか？
そうですね。きっかけですかね。
なんか。こういう時にそういうこと思ったんですよ、みたいな、なんか、とか
って。確かに。まあ、なんか、普通に考えると、もう自分が得すりゃいいやん、みたいな感じになりかねないと思うんですよ。自分がお金を儲ければいいし、仕事を全部抱えて自分だけやるとか。
そう、自分の、ね、その、単価が上がるように活動するとか、なんかそういうことも、まあ、考えると思うんですよね。
はいはいはい。なんか界隈的なところは、やっぱり副次的なところが大きいかなと思っていて、やっぱりその、なんでしょう。うんそこを下げるのはやっぱり良くないっていう、なんでしょう。よくわからないその感覚はあるんですけど、そっちよりやっぱり強いのはどっちかっていうと、その、あれですかね、技術的スキルはあっても、まあ、例えばビジネスの勘とかがない人とかに紹介したいみたいなのは、やっぱりなんでしょう。その、まあ、前編でちょっと話したりしましたけど、結構仕事の中で、こう、例えば取りっぱぐれるだとか、援助するだとかっていう結構苦労してきたこともあるんですけど、やっぱりその、なんでしょう。それでも、こう、やっぱり人って、人を信じたいじゃないですか。やっぱり。で、そこって、もちろん一緒に何か趣味とかをやるとかでも、もちろんそこって気づけるかもしれないんですけど、やっぱり、ちゃんと責任感を持って仕事をやる関係っていうのは、ものすごく信頼、地に影響するようなっていうところはあって、まあ、そこをやっぱり、何でしょう。信頼するスタイルで、まあ、最悪自分が、まあ、例えばだから、自分が人に投げる案件って、自分が最悪炎上したら辞められる 収められるというか、自分が間に入って仕事したら、収められるような仕事しか投げないように基本的にはしてるんですけど、それでうまくいったら信頼できるし、そうでない場合は、まあ、なんとかなるっていうのだったら、じゃあできれば信じてみる方向に寄せた方が楽しいんじゃないかみたいな、みたいなぐらいですね、単純に。
うん、うん、うん。
だから、やっぱり、なんでしょう。まあ、ただ人を、人を信じるベースで生活するのが間違いじゃない、と思いたい。
うん。それをこう証明していきたいみたいな。
そうっすね。
頃があるってことですかね。
なるほど。
いや、それはだいぶ面白いっすね。確かに。
すごく、自分は、なんでしょう。まあ、コミュニティとかやっていたからっていうのもありますし、仕事上いろんなことがあったからっていうのもあると思うんですけど、すごく人との信頼値みたいなのはすごい大切にしていて、
うん。
なんでしょう。関係性がうまくいっていれば仕事ってやっぱりうまくいくよね、みたいなのってすごくあると思っていて、
うん、
だそれが、ま、ただ一回の受け負いであっても、そこに対してはやっぱり真摯にあるべきだと思うし、お互いを信頼できるような関係値作りみたいなのをすごく大切にしてるんですけど、そこってやっぱり目に見えない領域じゃないですか。
はい。
でもやっぱりそこを、じゃあ例えば、そこに対しての、なんでしょう、ビジネスの勘みたいなのがない状態の人が、もしそれができるようになったら、それってやっぱり大切なんだよねっていうことがやっぱりよくわかるのかな、みたいなところはあって。まあそういうところの思いが強いですかね。だから基本的に、まあ、なんでしょう。信頼関係をちゃんと、人と人の間で気づくことができれば、仕事がうまくいくっていうのは経験則的にはあるが、それをもうちょっとやっぱりちゃんと証明したい、みたいなところはあります、
ね。確かに。国だからまあ自分としても、多分長期的にそういう人が増えていくことによって仕事をやりやすくなったり、まあ自分と他の人の関係性とか信頼値、みたいなののベースがまあ上がっていくっていう意味で、
はい、
まあ例えば、じゃあ急に仕事がなくなった時に、あ、じゃあ、この仕事を、こうやりましょうみたいな話がすごい来やすいくもなるでしょうし、まあ、あるいはその会話全体として、ある種そういうなんか、人を裏切ってお金を稼ぐみたいなのを、なんか減らすみたいな、治安を良くするみたいな意味でも、やはりそれ信頼値の、こう、中で仕事をしたことでうまくいくっていうのを発信していく。
そうです、
ね。に価値があるってことですかね。
やっぱり、うん、そうですね。そんなとこですかね。
なるほど。いやー、すごい、いい話ですね。
いい話です、マジ。
いや、もうほんとそうっすよね。なんか、人間関係ギスギスして炎上するプロジェクトなんてなくなった方が全員幸せですからね。そうですね。そういう観点で言うと、それはなんか、人を信じるベースで全部繋がって仕事がうまくいってるっていう状況が増えていけばいくほど、みんながみんな幸せになるっていう気がするので、それは確かに、非常にわかる気がしますね。
でもただ、それが人を信じるっていうのってすごく抽象的な概念じゃないですか。じゃあそこって、じゃあその抽象的な概念を守るためには具体的にどういうアクションを取ったらいいんだろうみたいなのは積極的に考えて、みんなが考えていけるような世界になるといいよなっていうのはすごく思っていて。まあそれを実践して いこうとしているみたいなところですかね。だ例えば、何でしょう。まあそういうとこ、で、結構自分が気にしてるところって言ったら、自分って、多分、何でしょう。フリーランス、じゃあ、例えばフリーランス辞めますってなった時に、自分って多分リモートワークの会社ってそこまで重視しないと思うんですよ。
なるほど。
なんでかっていうと、リモートワークって、まあ、それこそ常にテレカン繋いでます、ハンガウト繋いでますみたいなんだったら別ですけど、やっぱり、敵に見えやすいみたいなのってあると思う。一緒の方向を向いている仲間なのに、なぜか、お互いを、なんでしょう。お互いに印象を悪くするような、例えば、なんでしょう。状況が見えないとかって、まあ、一緒にいたら状況が見えるけれど、リモートワークだから状況が見えなかったら、じゃあ、例えば、あいつはほんまに仕事してんのか、みたいな話になるとかっていうのってものすごくあると思っていて、だから、なんでしょう。リモートワーク、まあ、いいんじゃないみたいな、ゆるすぎる感じだと、やっぱり、いずれはそこの信頼値みたいなのにすごく影響してくると思って、これはそれこそ、新卒の会社、新卒で入ってたピクシブの CTO の方も同じようなこと言ってて、その人は、社内での発表の時に、今ってピクシブって福岡オフィスもあって、2拠点あるんですけど、その時に言っていた言葉が、顔の見えない人は敵に見えるっていう風に言ってたんですよ。やっぱり顔を合わせることもないですし、実際に一緒に働いてる感みたいなのもやっぱり薄れてくるみたいなところがあると思ってて、まあそこに対してどういう風に、やっていけば信頼値を築けるか、みたいなのはすごく大事、みたいな話があったんですけど、それはすごく大きいと思ってて、 やっぱりその、信頼が毀損されるかもしれないことっていうのは、できるだけ防ぎたいよね、みたいなところは、まあ、大切に意識できるといいんじゃないかな、みたいなのがあって、まあ、リモートワーク推奨ですぐらい、まあ、リモートワーク許可してくれますぐらいだったら、まあ、都合に応じて柔軟なことができるんだな、と思いながらも、リモートワーク推奨してます、みたいな話だったら、逆に、じゃあそこを担保するだけの制度ってどうなんだろう、みたいなのが気になったりとかっていうのがあって、結構信頼値っていうのをすごく大切にして、仕事していますね。
なるほど。確かに。なんか状況が見えないと、まあ、そのリモートのお話もそうですし、なんか、一人でこう抱えちゃって何も言わないみたいな、ね、発信しないみたいな人がいたときに、やっぱり見えないと、こう、一番良くない状況を人は想像しちゃうと思うので、
はい。
なんかやっぱり敵に見えるとか、仕事してないように見えるとか、なんかそういう状況を想定する、マイナスの、こう状況を想定しがちだと思うんで、
そうですね。
そこはなんか別に、ちょっとこう、うまくいってなくても、それをちゃんと伝えていくとか発信するとか、っていうのが当たり前にできてるとよくて、これはなんかリモートだとすごいしづらいなっていうのはあるので、そこは確かになんかある気がしますね。
うん、確かに、リモートワークはスキルっていうのも言う、よく聞くし、
うん、
なんか本当につい一週間ぐらい前に、ちょっと話題になった記事で、ファインディの方が書いていった、なんかリモートワークをしたいっていうエンジニアは別に、常にリモートで働きたいわけじゃなくて、はい、台風とかの時に、いや、出社しなくていいっていう選択が簡単に取れるっていうところを求めてるんだぞっていうなんか記事があって。
はいはいはい。
なんか、まあそういうことだよね、みたいな、その。
そうですね。
仕事を前に進めるには、やっぱり面と向かってとか早いし、まず今の話もあるし、みたいなところがあって。その辺リモートワークっていう、が、じゃないとダメなんですよねっていうのは、なんか、それだけが結構一人歩きしてるみたいな。
そうですね。
あるかなという気がします。
確かに。なるほど。
だからまあ自分の仕事方針はそういうところを、自分なりの結論をどんどんブラッシュアップしていくみたいなところを大切にして仕事してますって感じですかね。
うん、いいですね。なんか何かを証明するために何かこういうこと、仕事、うん、そういう仕事の仕方をするみたいなのってすごい。なんか、確かに、ちょっとこう引いて、自分の仕事の仕方を見るみたいなのはいいっすね、なんか。はい。面白いな。面白い考え方だなと思いました。
確かに。ありがとうございます。他で言うと、まあなんか、そうっすね。こう、アンタニさんがやられてることを全部深掘っていくと多分すごい時間になる。
そうですよね。
ちょっと、まあ、これはさらっと、はい。
さらっと話しますか。
さらっと行こうかなと思うんですけど、割とじゃあフリーランスにフォーカスして今回聞ければなっていうのと、
ね、
あとまあ生存戦略みたいな話も書いてあると思うんですけど、
はい、
割とじゃあ先にフリーランス話出たので、その辺の話をちょっと書いてあるところベースで深掘っていくと、
そうですね、
結構フリーランスの辞め時問題みたいなのを書いていただいてますけど、
はい、
これはどういうこう問題なんですか？はい。
実はこれ、このポッドキャストが公開されるのがいつになるかちょっと自分は把握してないんで何とも言えないんですけど、
はいはい、
実は、収録時、今日は何日でしたっけ
?9 月の8日。
9月の8日ですね。
土曜日ですね。
9月の8日時点で、実はなぜかフリーランスをやっているのに絶賛休職中でして、まあなんか職探しをしてるんですけど、
これ前潰れてましたよね。
あ、そうです、そうです。
このぐらいの条件で、ま
あ。こんな感じの待遇が嬉しいみたいな。
うん、うん。
まあこれには、まあ、理由があって、まあ、ちょっと、まあ、すごくフリーランスとしての仕事の仕方みたいな話になるんですけど、フリーランスって、やっぱり、その何でしょう。なんというか、ものすごく自由じゃないですか。
はい。
まず一つに。
まあ、フリーです。
まあ、フリーです、ね。ま、なんか、フリーですね。
フリーですよね。
ものすごく自由ですし、まあ、もちろん、うまく立ち回ればお金も入るじゃないですか。
はい。
で、なんか、居心地の良さみたいなのはやっぱりあるじゃないですか、フリーランスとして。まあ、例えば、受け負いをやっていて苦しい時は、月、まあ、例えば月末納品で月末辛いみたいなのはあっても、全体としては自分に全てのコントロール権というか、決定権があるんで、もちろんやりやすいですし、
うん、
まあ、それでうまくいけば、まあ、うまくいくっていうところはあると思うんですけど、それはそれとして、なんか、フリーランスってすごく、やめづらいなっていうのをすごく感じたんですよね。
うん、
なんか、その、やっぱり居心地が良くてお金が入ったら人間それで良いと思ってしまうじゃないですか。
はい。
っていうのはものすごくあると思っていて、まあ確かにそれは一理あるかもしれないっていうのはあると思うんですけど、まあ実際、例えば自分がこの間ツイートしたやつって言っても、あれで出している金額も、やっぱりその、自分がフリーランスとして活動しているところから、ある程度落として、まあその上で、 まあじゃあ例えば福利厚生とか社保とか、まあこれぐらいの、まあ自分の中でのペルソナがいくつか会社あるとして、まあそれだったらまあこれぐらいの制度とかがあるから、じゃあこれだよねぐらいのところで割り出してるんですけど、あれってフリーランスでやっていたらやっぱりお金の面とかでもすごくたくさん入るわけで、やっぱりそういうとこって一回覚えちゃうと、その、やめづらくなると思うんですよね。その居心地としても、まあ、あらゆる待遇においてやめづらくなると思っていて、でも、そうなった先に何があるかってすごい考えていたら、やっぱりその、フリーランスとしてだけで生活していて、まあ、例えば今あるスキルとかで生活していると、やっぱりその、頭打ちがありますし、そこを積極的にキャッチアップしていきたいみたいなところは出てくると思うんですけど、やっぱり、なんでしょう。そこを、こう、キャッチアップしていくってなると、やっぱりでも、自分はフリーランスとして求められるものは、じゃあ、例えば、ビューとかナクストの仕事だ、みたいなところってやっぱりあると思っていて、まあ、もちろん、それは当たり前で、そのなんでしょう。お客さんはそこに対して価値を見出しているからこそ、その仕事がある。っていうのは、うん、まあ、明らかに、あるものなんですけど、でも、とはいえ、じゃあ、それで身動きが取れなくなるっていうのは良くないですし、まあ、じゃあ、そのために、まあ、いろんなことをやってみたいっていうので、じゃあ、まあ、例えば自分のプロダクトを作りましょうだとか、まあ、例えば、フリーランスって、まあ、いわゆる、よくある指標として、まあ、1000万円を超えたら、税制上、法人化した方がいいっていう話があるんですよ。その話で言うと、それって、1000万を超えた、2年後にはもうやっていないとやばいんですよね。はいはい、まあ、その、税金のタイミング的に。で、このままだと私、来年ぐらいには、その、法人化しないといけない、税のことを考えると、当然、法人化しないといけないみたいなことを考えたときに、うん、じゃあ、その、自分には、その、法人化って節税のための法人化もあれば、何かやりたいからもちろん会社をやる人もあるわけで、じゃあ自分がその、何かやりたいという意味で、会社を起こすだけの大義があるのかっていうふうに考えたら、自分はまだそこを持ててないなっていうふうにすごく思っていて、でもそのまま、会社をやれば、なんか、強い受け負いの組織ができるだけだと思うんですよね、最終的に。
うん。
まあ、いわゆるウェブ制作会社の延長みたいな、強い受け負いの組織ができるだけであって、それって、フリーランスの延長でしかないよねっていうところはすごくあると思っていて、
うん。
でも、そっからじゃあ、新しいことをやっていくには、じゃあ、例えば自分って、なんでしょう。例えば、上場企業レベルの、ちゃんとやり手のマネージャーと一緒に仕事したことがあるかって言ったら、それはないわけじゃないですか。その、上場企業で別に働いたことがあるわけでもないですし、うん、そういったことを考えたときに、まあ、なんでしょう。そういった経験がないまま、まあ、法人化してしまったら、強い受け負いの組織になるか、まあ、何かをずるずる引きずるかっていうところになると思っていて、あんまりこれは良いことではないなっていうふうに感じていて、まあ、それを、なんでしょう。もうちょっと先まで行ったら逆にもっと余裕を持ってフリーランス活動をしながらなんかうまいことやる方法が見つかるかもしれないけれど、まあ、それは今ではないなっていうふうにすごく感じていて、まあ、その後にもあって、一旦フリーランスをやめてまたフリーランスを将来的にやるっていうのが一番合ってるんじゃないかなっていうふうに自分は考えていて、まあ、だから次フリーランスやると思っとしたら、多分それは1、2年やって法人化をする時が自分にとってのフリーランスのタイミングだろうっていうふうに、まあ、位置づけて、今、そろそろやめ時が来てるのかな、というところを今感じてるって感じですね。そんな状態です。
なるほどですね。国だから、この、ある種大義を見つけに行く旅みたいなのを、これからちょっとしていくの、のがイメージってことですかね。
まあ、大義を見つける旅もしたいですし、それと同時に、はい、例えば会社を起こすとして、例えばですけど、経理のこと、お金のことは、多分税金のことは税理士に任せたらいい。
うん、
法律のことは弁護士に任せたいってあると思うんですけど、人と人を管理するところって、絶対に自分でやらないといけないっていうところもあると思っていて、そこはフリーランスでやっている以上、まあ介入できる案件もあるにはあるけれど、それって多くないですし、
はい、
そこのハンドリングを1から10までやるというか、まあそういった組織で一緒に働くとか、それとの、他のをやる人と一緒に働くだとか、もしかしたら自分がそういったものに関わる立場になるかもしれないみたいなところの経験をある程度やっておかないと、あんまり自分にとってプラスにならない、これからにとってプラスにならないんじゃないかなっていうふうに思っていて、まあ、そこを得るためにも一度やめ時なのかなっていうふうに思っている感じですね。
なるほどっすね。確かに。まあなんか、まだそんなに、この、今回のエピソードで話してないですけど、フリーランスとして働くっていうことに対して、その、担えるロール、の限界みたいなのが、まあ、やっぱりあるっていうところが背景にあるのかなと思ってて。
はい。
まあ、そういえば、わかんないですけど、それこそマネジメントをしていくとか、まあ、そういう、はい、役割としてフリーランスで入ればわかんないですけど、
はい。
特にま、エンジニアとして入って、で、この 部分をお願いしますってなったら、なかなか、じゃあチームマネジメントしてそれでやっていくとかも難しい部分ありますし。
そうです。
結局なんか、あとはまあ、プロダクトに対して深く、こう、コミットしていくとか、についても、すごいやりづらい部分も一部あると思うので、なんかそういうこう、フリーランスの、こう、担えるロール限界みたいなのはやっぱありますかね。
そうですね。そこはやっぱり明確にあるかなと思います。やっぱり、なんでしょう。例えば、よくあるのが、その、外部 CTO みたいなロールとかってあると思うんですけど、ああいうところって、その文化的なところへの、投資であって、あんまり、現場への投資じゃないことってすごく多いかなと思うんですけど、うん、そういうところであれば、まあ実際、現実的にあるのかもしれないですけど、まあそれはさておいて、じゃあ実地を外部の人間が責任取れるかって言ったら、それは全然そんなことはないと思っていて、やっぱりそこは、その、自分がフリーランスで、まあここでじゃあフリーランスでも、そういうのいいんじゃないですかって言ったら、それはプラスになる、なんか、プラスになる発言になるかもしれないんですけど、うん、まあそれはさておいて、やっぱり自分はそこは、企業にとってはものすごくリスクだと思うし、やっぱり、なんでしょう。中で持っているからこそ大切なことっていうのはものすごくあると思っていて、やっぱりそういうところに関わっていくっていうのは、そのフリーランスでない働き方になるのかなっていうところかなと感じております。
確かに。そこのなんか、責任が取れるのかみたいなのがすごいある気がしますよね。
そうですね。
どういう立場で関わって、どういう契約で関わってるのかっていうので、取れる責任の範囲ってやっぱ変わってくると思うんで、
はい、
まあ、それは別に会社的にもそうだし、フリーランスで働いてる側の人もそうだと思うんで、そこでやっぱり任せられる仕事だったりとか、任せてもらえる仕事っていうのに幅が出ちゃうっていうのは、まあ確かにあるのかなという気がしますね。
そうですね。
逆にまあそういうところと無縁で生きていきたいっていうのであればずっとフリーランスでっていうのはいいのかもしれないですけど、国、
うん、
そうじゃなくなってくると結構難しいミスマッチになりやすいことですかね。
なるほど。そういうのはちょっと完全に会社で生活、会社員生活してる僕らからすると、うん、あんまりこう想定できない悩みっていうの問題かなと思って、
はい、
うん、やっぱ話を聞くのは重要だなっていう。
そうですね、そうですね、うん、確かに。うん。国なんか、こういう人だとずっとフリーランスでも良さそうみたいなのってあったりしますか？フリーランス向いてる人とか、まあ、あるいは、こういう思考性だったらフリーランスで一旦やってみればいいんじゃないみたいな。
ああ、そうですね。フリーランスでやってみたいって感じですかね。まあ一つ、難しいですね。じゃあ例えば、フリーランスに一度なるっていうのはものすごく、まあ、その、自分の周りでも会社員からフリーランスになって、今自分と一緒に仕事することもあるような人も、言いたりするんですけど、やっぱり、そうなるとよくわかるのって、結局、フリーランスって、お金のことまで含めて全部一人でやるわけで、そうなってくると、その、例えば、フリーランスエンジニアっていうカテゴリーで活動し出すと、じゃあ自分がエンジニアとして、どれぐらいの、なんでしょう、転職サイトとかではない、よりもっとダイレクトな市場価値みたいなのが分かるんじゃないかなというふうにすごく感じていて、まあそれはもちろん、フリーランスとしてもらえてるお金から、実際会社員に換算したらどんなもんかっていうのを考えているというか、この前提知識がないと正直、算出はできないと思うんですけど、そこに対しての知識さえ持っていたら、正確な自分の市場価値が分かるっていうのが、ものすごく大きさとしてあるのかなっていう、大きなウェイトを占めてるのかなと思ってますね。
なるほど。そこをじゃあちょっと試してみたいとか、自分で知りたいっていう人であれば、一回フリーランスになってみるっていうのは。
やってみるっていうのも全然ありなんじゃないかなと思います。
なるほどっすね。いやー、確かに。そこをでも知るのは怖い反面、こうやってみたいっていう人は普通にいそうな気がするので。特にまあ転職市場だといろんなこう、要因というか、例えばその会社がどれぐらい今うまくいってるのかとかも含めてあると思うんですけど。まあ、純粋にフリーランスで案件受けてってなると、その技術に対して評価されるとかっていうのになってくると思うんで。
そうですね。
確かに。結構もう、その転職ベースでずっと会社員としてやっていくと、前職の給料がある程度の、なんていうか、
そうですね。
決め手になるから、
はい。
そっから逃れることができなくて。
できませんね。
っていうのは聞くので。
確かに。でもフリーランスだったら、まあ、ある程度そういうのは関係なく、
うん。
なると思うので。
案件ベースで、これをやるにはとか。
そうですね。
なるほど。
話になるっていうことですね。
そこですかね。まあ逆に、なんかこう、おすすめっぽい感じがしながらも、個人的にはどうなんだろうって思ってるのは、なんか、プロダクト作りたいからフリーランスになりますみたいな、ある程度余裕持っ ってやりたいからみたいな人は、なんか、いっそ、なんでしょう。ちっちゃい会社をやった方がいいんじゃないかなと思うことはよくあって、すごく自分の中で、将来的にやってみたいというか、すごく羨ましいなって思ってるのが、エサーの会社ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
あそこって本当に少ないメンバーで、LLC 立ち上げてやってるんですけど、ああいう形で自社サービスを運用していく形って、すごく自社サービスの、が、自分がオーナーシップを持ちたい人、かつ信頼できる人として、と仕事をするっていう環境としてすごくいいんじゃないかなって思うことはあって。
そうですよね。
だから、ああいうのを目指す方が、フリーランスでプロダクト開発するぞって言ったら辛いと思うんで、普通に。うん、そういう方がいいよなっていうふうに思うことはありますね。
確かに。
確かに。すごい楽しそうに、仕事、なんか発表とかを結構スライドとか結構流れてたりしますけど、結構楽し、なんか、僕たちが救って、みたいな。
そうですね。なんか農家らしいというか
。そういう意味でも、なんかインクドロップさん。
はいはいはい。
最近、なんかちょいちょい話題に出るけど、
はい、
一人で作って、なんか、マークダウンエディターでしたっけ。
あ、そうですね。
ああいうのもなんかいいな。
ああいうのもいいとは思いますね。
ちっちゃい企業？
はい。
ち
っちゃい企業みたいなとこからスタートするのはものすごくいいんだろうなと思うことがよくありますって感じですね。
確かに確かに。うん。まあ書いてあるところで言うと、フリーランスとこれからみたいな話。
ああ、そうですね。
書いていただいても思いますけど。
フリーランスとこれからのことですね。うん、ああ、じゃその話をしましょうか。
そうですね。
いやまあ、自分がフリーランスを辞めようとしているときに、なんだお前はみたいな話はあるかもしれないんですけど。
はい。
なんか、ある種自分がフリーランスの辞め時かなって思ってるのは、正直逆張りみたいなところがないかって言われるとないとは言い切れないと思っていて、やっぱり最近ってすごくボンボンフリーランスになっていく人って多いと思うんですけど、
うん、
やっぱり、なんでしょう。じゃあ例えば、フリーランスになって、まあ最近よく聞いたとかでもフリーランスの、額の話とかってものすごく出ると思うんですけど、まああれって単純な数字だけを見ると、フリーランスめっちゃ金入って、ってるしすごいみたいなとこって思う人すごく多いかなと思うんですけど、じゃあそこってじゃあ本来従業員であれば得られた、じゃあ例えば社保だったりだとか、まあ福利厚生だったりだとか、まあもろもろがあるわけで、まあ例えばもう大きな企業に勤めている、いて長くいる人は、じゃあもしかしたら積み重なったら退職金がどうだとか、まあそういったすごく会社員である従業員であるからこそ得られるお金みたいなのとか、見えないけれど自分が支払わずに済んでいるお金みたいなのってすごくある中で。自分がフリーランスになったら、そこをもう支払わなければいけないし、
うん、
もちろん、税金とかについてもちゃんと考えないといけないし、まあ、じゃあ、例えば保険料も自分で払うってなったら、じゃあ、まあ、例えば IT 系だったら、なんかいろんなメリットがついてる IT 憲法みたいなのに入ってる会社も多いですけど、でもフリーランスって、まあ、個人でやる場合は、まあ、基本的に国民健康保険だよね、みたいな話とかも含めて、まあ、会社員で、生活しているゆえのメリットみたいなものを、なんかある程度正しく把握していない状態でフリーランスになると、見た目上のお金は増えていても、実際のお金っていうのはそんなに増えていないというか、むしろマイナスになっていることもあるんじゃないかなっていうふうに思っていて、
うん、
やっぱり、そういう、なんか、ポンポンフリーランスになる風潮とは、また逆の流れがある程度あってもいいのかな、みたいなところは、自分の中で持ってるかなっていうところですね。
確かにそうですね。まあフリーランス増えてますけどね、今すごい。
すごい増えてますね。
うん。それもでも、結構フリーランスの方がめっちゃ儲かるし、なんでフリーランスやらんのかわからんわ、みたいな、そういう煽りをしている人が多分一部いて。
はい、わかります、わかります。
で、そういうのにこう、踊らされてフリーランスになるっていうのも、まあ一旦ちょっと考えた方がいいんじゃないっていう部分があるってことですかね。
まあだから、うん、例えば、自分だったら、もちろん、なんでしょう。それこそ給食のツイートとかっていうのをしたときに、なんか、価格的にそれは破格じゃないみたいな話してくるんですけど、それは、じゃあフリーランス、まあフリーランスってもちろん、てかフリーランスに限らず、今の日本ってその収入に応じて税金が重量課金みたいな感じになってるわけで、それに応じて、じゃあこれぐらいの収入を持っていようが、実際じゃあ税金保険でどれぐらい取られて、どうのこうのみたいなことだとか、まあフリーランスだから得られていないものとかを考えたらどうなんだって考えたら、まあ最低ラインまで下げているものの、まあ自分の中では納得感のあるというか、妥当な範囲でやっていると思っていて、やっぱりそこっていうのは、両方やってみないとわからないのかな、みたいな。会社員としての理屈もわかって、そのフリーランス的な理屈もわかって、ようやくみたいなところなのかな、っていうのをものすごく 感じますね。だから、まあこれからっていう観点で言うと、やっぱりそこに関してフリーランスになろうと思うのであれば意識しておくだとか、やっていくっていうのがものすごく大切なんじゃないかなと思いますね。
うん、うん。確かに、そこのなんか、実際自分が受けるメリットとか、享受できるものについて、ちゃんとこう、深く額面だけじゃなくて考えた方がよくて、まあそれを踏まえて、フラットに選択肢を見ていった方がいいんじゃないか
と、ね。そうです
ね。確かに。そこもでもなんか、むずいっすけどね。なんか、そういうフィルターを通せる何かないんすかね。あなたはどれぐらいの恩恵を受けていますみたいなのをこう診断してくれるみたいな。そういうのはでも自分で判断していくしかないんでしょうけどね。よくお金に換算できないようなメリットとかもいっぱいあると思うので。まあなんか、わかんないですけど、結婚するときにこう、親に話しやすいとか。そういう社会的信頼みたいな。
ローンとかもありますもんね。
ローンとかもあります。
そうですね。その辺もきっとあるので。いや、なかなかそれを全部金額換算して、こう、フェアに比べるっていうのはすごい難しいと思うんですけど、あくまでも自分が何を優先するのかっていうところの価値判断になっていくんだとは思いますよね。
そうですね。
うん。ただまあ、
まあ、ただですね、一つ意識しておいてほしいなって思うのは、うん、自分は、なんでしょう、すごく大切にしていることなんですけど、まあ、なんでしょう。何かを、まあ、例えば、転職するでもそうですし、フリーランスになるでもそうだと思うんですけど、そういう時って、まあ、なんでしょう。もちろんプロスコンスを見て考えることってものすごくあると思うんですけど、まあ、それだけのメリットって、まあそこに関して、まあ一つの選択肢に関してのメリディムみたいなところはすごく意識することが多いかなと思う反面、じゃあ、選択するっていう場合に立った場合って、一つを選択するっていうよりは、それ以外のすべての可能性を消し去っているっていうところをすごく意識しないといけないのかなっていうふうに思うことがあって、
うん、
その、選ぶのはもちろん選ぶんだけれども、それは一つを選んで、他を置いていくじゃなくて、他を明示的に捨てているみたいなところは、こう意識して選択していくことがすごい大切なのかなと思ったりしますね。だから、何を失うのかみたいなところは、正しく、
うん、うん。
把握するべきなんじゃないかな。
確かに。
なんか、あんまり何も考えず、転職って言って、もう、どこに所属しようかなって、思ってたので、
はい、
なんか、ちゃんと考えないといけないんだなっていう。あんま、なんか、なんだかんだいろんな人の話を聞いてる割に、その辺について、こう、
うん。
いろんな選択肢をもっと広げて考えてなかったのかなっていう気はしたなというふうに思いました、今。
確かにそうですね。仮にまあ会社にこう正社員として入るっていう選択した時にも多分何か失っているのかなというふうにも思うし、まあなんすかね。まあ例えば、こう、公式の場で発言できることとできないことができたりとか、まあなんか自由に別の仕事をするとかっていうのが、まあしづらくなったり、まあそういえば、まあ会社にもよると思うんですけど、この正社員で入ってる会社はもう週3で働いて他の仕事を別でやりますとかも、まあなかなかできないと思うので、会社によっては。そういうのを何か捨てているっていう意識が常にあった方がいいんじゃないかと思いますね。
なんか逆にそれを失うかどうかっていうのは、なんか違う働き方をして初めて気づくみたいなところ、あ、こういう。
あると思います。
ことが享受できる。
うん。
できたんだみたいな。
確かに、それはそうっすね。
なんか、これはものすごく、何でしょう、意識していることではある反面、自分の中での後悔でもものすごくあって、何でしょう。うん、自分って、まあ、初めに前編とかでも話した通り、やっぱり高校卒業して、てか高校の時代から仕事ばっかりやっていて、で、高校卒業してすぐ新卒で入ってフリーランスっていう時点で、そのなんでしょう。例えば、普通に進学していた未来みたいなのは、もうその時点で選択肢から相当狭まっているわけで、例えば、まあ、学部生やっていたら4年間の間でもっといろんなことができたかもしれないし、その上で、まあ、見定めて何か道を選べたかもしれないけれど、その選択肢を捨てた上で、さらに、今じゃあフリーランスから別の会社に行くかもしれないっていうところで、狭めた上で広げていくっていうことをやっているんで、これってすごく難しいですし、狭めた中からスタートするんで、その、選択しづらいみたいな、もちろん今狭めた選択肢に近い方が、もちろん精度は上がるというか、自分の中でのその、予測できる未来は上がるけれど、そこってやっぱり、これまで貯めてきた、その、 今までの仕事の経験値はもうそういった経験値ってあんまりないよねみたいなところがすごくその自分の中でそのもっと選択肢を持っておきたかったなって思うところでもあるんで、だからやっぱりできるだけ選択肢を増やす方法で生きていくっていうのがすごく大切なのかなと思っていて、だからまあ高卒フリーランスみたいな生活の今の生き方に特に後悔をしたことはないけれど、それはそれとして別の道があったかもしれないなっていう、そういう意味での後悔みたいな、その生き方自体には後悔はしていなくても、うん、選択自体をできなかったことに対する未練みたいな話はやっぱりあるかなと思ってて、まあフリーランスになってやっぱりそのちょっと先ほども話しましたけど、進学できたらもしかしたらいいかもなみたいな話もそうですけど、
うん、
やっぱり後から選択を広げようとするとすごく難しいなっていうふうには今すごく感じているので、そんなとこですかね。
確かにそうですね。
はい。
選択
肢、うん。僕が大学に、なんか、大学に高校に行くって言ってたのも、まあ、そうなのかなと思って、なんかまあ、ある程度、とりあえずそういうとこ行っとけば、まあ何かしら後で判断して、
うん。
仕事を変える、選択できるかな、みたいなところはあったので、はい、まだその、大学に入る段階で何かこう、これがしたいみたいな、なかったので、
うん、
そういう風なものはありつつも、なんかずっとそういうところにいてたら、不安もあると思っていて、例えば、俺はこのままでいいんだろうかみたいなのは、はい、まあそのさっき、その予測可能性みたいな話もありましたけど、
はい、
なんかずっと結構もやもや不安には思う。
はいはいはい。
があって、こう、狭めたら狭めただけのそういう、なんか、
うん、
俺はこれを、今目の前のこういうことをとか、あと、一年後のこういうことのためにこれをやるみたいなとかは、分かりやすいのかなっていうふうにも思う。
そうです
ね。なぁと思って。
確かにそうですね。例えばなんか、研究者になるとかってなると、すごい狭めた選択だと思うんですけど、まあそこで生まれるものすごいなんかイノベーションみたいなの多分まあなくはなくて、なんかそこも難しいですよね。ただでも特にエンジニアとして生きるっていうのを決めているってなった場合は、結構選択肢広げていく方向、の方が、まあ割といいのかなっていう気がしますよね。これはまあキャリア選択によるんでしょうけど、結構、まあ特に急に変化が多い環境でもあると思うので、まあそこで広めに取っとくっていうのはすごい、製造戦略としてはいいのかなっていう気がしますけどね。
難しいですね、それ。
うん。
絞ったからこそ、そこに集中できるみたいなのも。
まあそれはもちろんありますね。
確かにそうですね。
まあただ、狭めるなら、自分にとってちゃんと考えた上で後悔のない狭め方をしないと、
そういうことです
ね。辛いんだよなっていうところですね。
確かに。
だから、そこでやっぱり、だから、なんかこの、その、広い状態で悩ましいみたいなのも、だから、ちゃんと悩めよってことですよね。
そうですね。まあ、そうですね。
適切に悩んで、その結果絞るっていう選択肢はあるけど、なんかその、悩むのが嫌だから絞るのは、なんか、
違う
話っていう話ですね。
なんか、自分の好きな、アーティストってか、なんかあの音楽系のアーティストで、なんか、ロック系のバンドのウーバーワールドってあるんですけど、ウーバーワールドのボーカルって、中学卒業して、そのまま高校も行かないで、今の人生歩んでるんですよ。もう、彼は多分それを思いっきり選択して、本気でやったからこそ、今そういう、まあすごく人気のあるアーティストとして生きていける、わけで、だそれだけの信念があるのであれば、別に、どこで選択し、の可能性を狭めても全然問題はないかなと思っていて、やっぱり覚悟の量はその成果には比例すると思うんで、まあそこが大切なんだよなっていうのはすごく思いますね。
なるほど。確かに。そうですね。ちょっとでも結構その自分のキャリア選択とか、まあ、生存戦略的な話が出たので、
はい、
ちょっとその先の話につなげようかなと思いますけど、はい、割とでもあれじゃないですか、結構 Vue.js の人とか、Next.js の人とかっていう感じで、こう見せていったりとか、
はい、
まあ、あるいはそういう技術に対して意図的に投資をしたりとか、
はい、
まあしてると思うんですけど、
はい、
なんかそういう中での、こう、エンジニア、フロントエンドエンジニアとしての、まあ生存戦略みたいな話で言うと、はい、結構今の話でも絡む部分があるかなと思ってて、
はい、
その辺はなんかどういう考えで、投資する技術だったりとかを決めてたりするんですか？
そうですね、自分の生存戦略としては、まあ主に、意識的にやっていることは、まあ、よく、一歩先の技術とか、まあ、二歩先の技術みたいな話ってよくするかなと思うんですけど、どちらでもなくて、1.5 歩ぐらい先。一歩半、踏み出したぐらいの技術っていうのが、に投資するのが自分は一番有効なんじゃないかなと、まあ、 短期的と中期的には有効なんじゃないかなと思っていて、まあ、長期的な投資って結構爆地感も出てきてしまうんで、ちょっと、予測不可能なところが多いと思うんで、まあ、なんとも言えないと思うんですけど、まあ、短期から中期にあたってはそこがすごく強いんじゃないかなと思っていて、まあ、なんでしょう。例えば、みんな、まあ、イノベーティブな、まあ、いわゆるなんでしょう、パラダイムシフトみたいなものが起こった時って、やっぱり誰も、なかなか人はついてこれないっていうところがあって、まあ、気がついていたら、まあ、なんでしょう、うまくやっていたらいつの間にか流れに乗りていたとか、見送ってたらいつの間にかレイトマジョリティになっていたみたいなことってものすごくパラダイムシフトの時はあると思うんですけど、まあ、それは、頑張ってまあ、追いつくしかないっていうのはまあ、実際のところだと思うんですけど、まあ、ある程度安定期からその転換期への間みたいなところについては、その、人がイメージしやすい、まだ、その、大きなパラダイムシフトとは言えないけれど、うん、その範囲の中で、まだ誰も触っていないような技術を触るみたいなのがすごく大切なのかなと思っていて、まあ、どういうものかがイメージできるっていうのはすごく大切だよなっていうところで、まあ、例えば、今だと自分ってもう Nuxo.js を1年以上前から使ってるんですけど、当時ってまあ全然 Nuxo.js 使ってる人はいなくて、それこそまあまだ 1.0 も出てなかったりしたんで、まあそれは使う人いないっちゃいないんですけど、まああれは Vue.js をベースとしているわけで、まあ Vue.js っていうのはもうもちろん国内ではすごく人気があって、まあもう今すでに知名度もすごく高くてっていう技術だけれど、そこ、での課題を、まあ、その開発的な課題を解消した Nuxo.js っていうのはまだまだ広まってないと。でも、そこがもし少しでも広まっていくことがあれば、Vue.js っていうコンテキストをみんな開発者は持っているから、もちろん近しい存在として理解しやすいけれど、まあ、まだまだちょっと触ってみるには早いかなっていう状態だったっていうのが、まあ、実際のところだと思っていて、まあ、そこが今になってきて、じゃあ、例えばその、Nuxo.js ってもう安定してきてるし、まあ、どんどん需要もあるから使っていった方がいいよね、みたいな話になってくるってなると、その時になって、それまでの投資って絶対に、その、ペイできるというか、っていうところだと思っていて、あんまりその、例えば、今 WebAssembly めっちゃやりましょうって言ったとしても、なかなかついてこれる人って少ないと思っていて、うん、もしかしたら、それが3年後とか4年後とかにはものすごく、今やっている先行した利益みたいなのが手に入るかもしれないけれど、それはわからないっていう現状である中で、じゃあ、Nuxo.js って比較的近いけれど、まだ直近ではないみたいな技術だったんで、うん、そういうところに投資するのが美味しいというか、はい、まあ、一番いいポジショニングじゃないんかなというふうに自分では考えてるってところですね。
確かにそうするとなんかこう、まあ、大きな失敗がなさそうですよね。
そうです、
ね。大外しすることがなさそう。
うん、うん。
その、いや、それを選択するのは簡単とは言わないですけど、なんか、うん、ウェブアセンブリー、ウェブアセンブリーぐらいになるともう失敗はしないのかもわかんないですけど、
うん、
まだそれも僕は判断できないぐらいの技術だと思うし、ただナクストだと、まあ、その当時、去年の時点でのナクストだと、1年半か。
はい。
確かにもう、その、言ったらリアクトでは、まあ、ネクスト、そんな流行らなかったな、ネクスト。
まあ、なんか海外とかだと結構使われてるみたいですけど、うん、国内では全然見ないですよね。
うん。
なんかでも、だからそういう、ある程度のその先行して、時での、なんか、流行ったっていうのがあるから、
はい。
まあ、選択しやすいとか。
そうですね。
イメージしやすいのは、そういうメリットもあるのかな、その、みんながそれに対して、こう、乗っかってくれるのもそうだし、以前のことを踏まえた上で、あ、これはこう来そうだけど、来そうだなっていう予測が立てやすいみたいな。
そうです
ね。1.5 歩だと。確かに。
確かにそうですね。
一歩先だとすぐ追いつかれてしまうけれど、1.5 歩先ぐらいだったら、まあまだ誰も触っていないだろうし、みたいな、そういったところが大切なんじゃないかな、というふうに。
確かに。
思ってますね。
で、まあ、逆になんか、まあ同じようにフロントエンドでずっとってなると、あるじゃあ技術、例えば Vue.js を使ってたら、だいたいこういう課題が実運用上出てきて、そうなったら、まあ必然的にこっちに行くよね、みたいなのが、ある程度透けて見えてくると、まあ次のやつも選びやすいっていうので、結構連鎖的に選べるかなと思ってて、
そうですね。
あれ多分 Vue.js がちょっと出てき出した頃に先に触ってた人は、先にそういう課題感みたいなのを知ってて、
はい、
あ、じゃあ次はやっぱ Nuxt 結構来るだろうな、みたいなのが分かって、で、みんなが Vue.js 触ってる頃にはもう Nuxt 触ってるみたいな、なんかそういう感じの、まさにこうみんなの、こうちょっと前を走っているみたいなのをずっと維持できると、常にこう価値出しやすいとかっていうのはある気がしますね。
そうですね。
逆にでも、こう、ある種その予想するっていう部分と、そういうトレンドを作っていくっていう部分があると思うんですけど、
はい、
逆になんかなくすと広めるために活動してるっていう自覚とかあったんですか？
そうですね。結構自分は広めていきたいなというふうに思っていた自覚はありますね。
そこはでもまあ実際、例えばわかんないですけど、キータの記事をまあ書いてみたりとか、登壇したりとか、はい、なんかそういう中で、なくすと広めて、おなくすといいやんけっていうのを広めたことによって、まあ自分が通した技術の価値をこう上げていくみたいな。
そうです
ね。のも結構できそうですよね。
やっぱりそこって意識的にやらないと難しい場面である反面、結構新しい技術って言ったら、まあみんな、新しいものの、フロントエンドの人は特に新しいもの好きっていうのはあると思うんで、うん、まあ新しい話をすると、まあ結構人も興味持ってくれるねっていうのはあると思っていて、やっぱりなんでしょう。でもそこって別に、その、もしかしたら自分自身には直接的にその場では、あんまりメリットがないというか、例えば、ナクソの記事も自分も例えば聞いたには、まあ、長編も書けばちっちゃいものを書いてるんですけど、ちっちゃいものって自分にとってそんなにプラスになるかっていうと、その別に書いた時にはプラスにならないかもしれないけれど、まあ、それによって、まあ、じゃあ、界隈としてナクソ JS にはちゃんと資料がある。日本語資料が、まあ、たくさん揃っているみたいな事実だとか、うん、まあ、誰かが詰まった時にこれで解決したみたいな実際のその体験みたいなのがあれば、やっぱり人ってどんどんその技術を使うようになってくるし、そうなれば、やっぱり、その、技術の知名度が上がれば、必然的にそこに関わってる人のプレゼンスっていうのはすごく上がると思うんで、うん、あんまり自分自身の短期的なプレゼンスにはこだわりすぎないで、まあ、その、自分が触っている、その時に触っている技術が、こう、伸ばすような方向でやっていくっていうのがものすごく有効なのかなというふうに考えてますね。
確かにそうっすね。僕もすごい、僕の会社、今 Vue.js 使ってて、Vue.js 学ぶかって言って調べたりとかも僕が普通にしてたんですけど、
はい、
結構 Vue.js のキータの記事とかで、こう、ポジさんのアイコンがこう、バンバン出てくるのを見て、あ、なんかこの人また出てきたみたいな、のはすごいあった気がしますし、めぐみん、あれめぐみんですよね、
アイ
コン。そう、めぐみんの、このスバのめぐみんのアイコンなんですけど、めぐみんのアイコンめっちゃ見るな、みたいなの思ったので、なんかそういうのってすごいある気がしますね。
そうです
ね。薄くこう、技術にかかってる人に、ちょっとずつこう知られていくみたいなのがあるので、まあそれは確かにでも技術的なところでそれを使う人が増えたからこそ、こう反対さんのプレゼンスも上がっていったってところと思うんで、そこはまあそうですね。面白いですね。
そこはすごく大切にしてますね。だから今だと Vue.js の公式の日本語ドキュメントも、Nuxt.js の公式ドキュメントも、メインのメンテナーの方に入っていて、まあがっつりやっているみたいなところも、まあ結構その、情報っていうのは、まあ、できるだけ英語に近い、英語の最新に近い、まあ最新の情報っていうのが、まあ多くの人に知れ渡れば、もちろんどんどん人は入りやすくなっていくし、作りやすくなっていくから、まあ必然的に自分のプレゼンスは上がるよね、みたいな。ところはすごく意識しているからこそ、まあ結構時間かかったりする仕事でも、まあ仕事っていうか作業でもあるんですけど、まあやっているっていうところですね。
それはでもすごい、こうコミュニティとしていいエコシステムな気がしますよね。
そうですね。
うん。そこに貢献した人がちゃんとこう個人としても、こう、便益を得られて、で、それによってこうコミュニティ自体もちゃんと情報がこう広まっていって、新しい人もこう、そんなに詰まらずに開発ができるとか、そこがなんか回ってるっていうのはすごいいい気がしますよね。うん。まあ逆に言うとその技術側からするとそういう応援してくれる技術者の人、アーリーアダプターの人みたいなのをいかにこう、抱えられるかっていうのがすごい大事な気がしますよね。
そうですね、確かに。
ああ、なるほど。
そう。これなんか支持者がいなくて日本では全然流行っていない技術とかもあるわけじゃないですか、きっと。なので、それはでも日本だとそういう人を獲得できなかったっていうことな気がするので。
ああ。
うん。
その技術側からの、なんかこう、プレゼンテーションみたいな、その、
見
せ方みたいな。
うん。
いかに入りやすくするかみたいな。
そうですね、そうですね。
コントリビューションをきれいに書く。めっちゃいい感じ。
そう、チュートリアルがあるとか、
うん、
なんかそういうのはすごい大事な気がする。そこの、まあ、連鎖が起こっているといいなっていうのがあるのかなっていう気がしますね。
それは、普通に、なんか、技術だけじゃなくて、プロダクトでも言えそう、
ね。うん。
うん。
そうですね。それも普通にある気がする。なるほどっすね。次はどのあたりなんですか次投資しようとしている。
あ、そうですね。今の自分の投資容疑で言うと、はい、まあもちろん Nuxt.js は引き続きやっていきたいなというところはあって、まあ今がちょうど伸び盛りというか、どんどん、うん、
例えば収穫時期みたいな。
そうですね。例えばあれですね、ノートのケイクオブピースさんとか、が使ったりとか、
最近記事になってました
よね。そうですね。あと、あれですね、最近さっきちょっとツイッターを見ていたら、ココナラってあるじゃないですか。
はいはい。
あそこも Nuxt.js を使い出しますみたいな記事が入ったりとか、まあ結構バリバリ、ナクソを使ってる企業が増えつつあるので、まあどんどんこれから、じゃあ例えばノートさんが使ってるなら使えるよねみたいな、そういった安心感ですごく出てくると思ってて、まあそこが伸びていくと、 まあこれからもっと Nuxt.js は当分は伸びるんじゃないかなっていうところがあるんで、まあ当分は自分はそこには投資していこうかなというところが、まあまあまず一つありますと。で、うん、あと二つ、まあ最近触ろうとしているのは、あれですね、まず一つは、ちょっといい加減、まあ最近よくネットで話題になってる、なってるから、結構この辺の意識がある人も多いと思うんですけど、Firebase 周りをちゃんとやっていくというか、実績をもっと作ろうかなと思っていて、今までも、例えば Cookpad さんとかってクラウドファンクションズとか実はバリバリ使っていて、あそこってすごい Firebase の会社なんですけど、まあ Rails の会社というイメージが半分と、まあ Firebase の会社っていうイメージも割と持ってる人は持ってらっしゃると思うんですけど、結構そういうアプリ領域とかで使われるみたいなのは多かったと思うんですけど、じゃあ、例えば、その、Firebase のリアルタイムデータベースって、まあ、でっかい JSON が一つあるみたいな話で、
うん、
多分、その、今までの開発、まあ、例えば RDB の開発をしていた人からはとっつきづらいし、NoSQL の人からもしても、ドキュメント思考とは言えないし、
うん、
ちょっと KVS 寄りで設計しづらいよね、みたいなところはあったと思うんですけど、まあ、そこが Firestore が生まれましたと。で、ドキュメント型で、まあ、データベースとして使えるし、しかもそれが、あと数ヶ月したら日本リージョンに来るかもしれない。みたいな話も来ているってことを考えると。
うん、
じゃあ今までクラウド、ファイアストアいいかもしれないけれど、まあ、やっぱり日本だとレイテンシーしんどいし実用的じゃないよねって言っていた人が、もしかしたらそれが、その、なんでしょう。この、東京リージョンが来ることによって使うようになるかもしれないみたいな、その割と瀬戸際に近いのかな、みたいなところがあって、まあ最近はだから Firebase で仕事すること結構増えてますし、ウェブ系でも。だそういうところをやっぱりもっと実績作りしていってもいいのかな、みたいなふうに思うこともすごくあるっていうの。まあ、とはいえここは、例えば、もう今すでにジャパンファイアベースユーザーグループとかがあるんで、割ともう領域が、出てきているところではあると思うんですけど、はい、まあ今から誰か追いつこうとするならそういうところが妥当なんじゃないかなというか、ファイアストアの実際のプロダクションでの大きな事例みたいなところを誰かが作り上げたりとかすると、その人は上手いんじゃないかなって思ったりするっていうのと、あともう一つは、まあ、今でも利用事例は増えてますけど、やっぱりまだまだこれからサーバーレス系も伸びていくんじゃないかなっていうところがあって、まあこれはもちろん Firebase にもクラウドファンクションズもありますし、それだけじゃなくて、まあやっぱりサーバーレスって言ったら AWS が強くて、まあ自分もサーバーレスフレームワークで Node.js でバックエンド書いたりとかって結構よくやるんですけど、まあそこもやっぱりまだまだ伸びていく分野ではあるよなっていうふうに思っていて、やっぱり、なんでしょう。その、どんどん、求められるデータのボリュームとか、アクセスのボリュームってどんどん増えていってるっていう現状があるわけで、やっぱりそこを大量に裁けることができるような、まあ、アーキテクチャの仕組みと、やっぱりそこってじゃあ例えば、ラムダベースで、その、外から見えるバックエンドは作っておいて、まあ中はじゃあ例えば、その、ダイナモとかそういった、その、強力な、データ格納のパフォーマンスに優れるようなデータベースで構築していくみたいなのってものすごく増えていくとは思っていて、これからもまだまだ。うんうん、多分そういった時に、どのみちサーバーレスっていうのをそれらのために、AWS の他のサービスとの連携のためには、もちろんダイナモはラムダとか AWS サービスからしか接続できないわけで、ってなると、じゃあそういう時に必要になるよね、みたいなところがやっぱり大きいのかなというふうに考えていて、だからこれからを考えると、今のうちにサーバーレスでちゃんと AWS のサービスを使うみたいなのは、まだまだ使われつつあるけれど、もっとやってもいい領域なのかなっていうふうに思ったりってとこですかね。
なるほどっすね。確かにでも。特にまあ Firebase もすごい Web の話って最近すごい出てきて。
そうですね。
そこで、まあ、例えば爆速でプロトタイプ作るんだったら Firebase だよね、みたいな。
はい。
感覚がすごい出てきたりとかもしますし、とはいえ、まあイメージできてるけど、それを実際に自分で触ってる人いないみたいな意味で言うと、さっきの 1.5 歩先みたいな。
そうですね。
感覚に結構近い気がしますしね。
だやっぱり、うん、みんな、まだまだリアルタイムデータベースで頑張ってるけれど、
うん、
じゃあこれって、その、データが増えた時にパフォーマンスのいい取り方ってどうなんだっけとかっていうのはまだ持っている人もいるけれど、持っていない人が多くて、でもそれはもしかしたら、Firestore はパフォーマンスが上がるし、インデックスももっと貼りやすくなるし、便利かもしれないけれど、でもやっぱり、レイテンシとかでまだ触ってない人が多いよね、みたいな。その、近い分野、Firebase もじゃ、例えば認証は便利だし、今使われてる人もいっぱい、使ってる人もいっぱいいると。で、リアルタイムデータベースも一部ではよく使われていると。そのあたりは目に見えやすいけど、じゃあ例えば Firestore って、まだみんな触ってるんだっけみたいなところだとか、そういった、やっぱり慣れているところと慣れていないところの間みたいなところに攻める価値があるんじゃないかなというふうに考えているって感じですね。
うん。
確かにそうですね。国でも、例えば Firebase とかだと Firebase っていうこう、ブランド名が全部ついてるっていうのが、割とハードルのちょっと下げてる感がないですかね。Firebase だし、みたいなので、全然中身は違うものだとしても、なんかこう触ってみるかって決めてさせるみたいなのがあるので、それがさっきの 1.5 っていう話の、なんかイメージしやすいっていうところに結構ある気がしますね。
すね、
まあ、似たような使用感なのかなとか、まあ、Google が使って作ってるのかなとか、そういうのがまあわかりやすい気がするので、イメージしやすさを助長してる気がしますね。確かに。
だそこかなと、やっぱりその、わかる領域とわから、なら、何でしょう。何もわからない領域ってすごくハードルが高いんで、やっぱりその、うん、分かった上で追加みたいなものがすごく求められてるんじゃないかなと思うことはありますね。
なるほど。確かに、その、結構サーバーレスの話出たと思うんですけど、はい、割となんか、そもそもこう、反対さん的にこう、フロントエンドを今こう、やってますっていうプレゼンスを出してるわけじゃないですか。
はい。
そこがでも、仮になんかじゃあサーバーサイドとか、まあインフラとかでも、まあある種、やればできる気がしていて、なんかそこのフロントエンドをやっているっていうのは、もちろん個人的な興味、関心として、割とその、インタラクションだったり、まあデザインだったりとか、まああると思うんですけど、なんか、そういうもの以外のフロントエンドをやる、こう、価値というか戦略的な理由とかあったりするんですか？
そうですね。やっぱり、なんでしょう。フロントエンドってなんやかんやで歴史が、今のフロントエンドは歴史が浅いっていうか、うん、その、そう、古くから、まあ、こういった概念があったよね、みたいなところはありながらも、今みたいなアーキテクチャとか、今みたいな設計、系を考えるフロントエンドってまだまだ歴史が浅いと思ってて、そういう意味では、なんでしょう、技術的なものは、ものも、まあ、もちろんですけど、やっぱり界隈的にも、新しいものを誰かが手を出したときに、ものすごくそれが成果につながりやすい環境にあるんじゃないかなと思っていて、だから、何でしょう。誰でも一線級になれるみたいな、土壌がまだまだフロントエンドには残っているのかなと思っていて、だそういう意味で、まあ新しいものを使ったりだとかっていうところを続けていくと、まあもっといろんな人がやりやすい環境にもなるし、自分もやりやすい環境になるんじゃないかなっていうところで、フロントエンドをやっているっていうところは、まあ、ある程度ありますかね。まあただ、大きいのはやっぱりその、ゲーム屋さんだとかインタラクション屋さんとかそっち側に興味はあるができないみたいなところはやっぱり大きいかなというのはありますが、はいはい、
って
感じですかね。
なるほど。
なるほどっすね。
まあただだからといってフロントエンドしかやらないってことは本当に全然なくて、例えばなんかソシャゲ系の仕事をやるときにはやっぱりサーバーレスでめっちゃさばけないとダメだよねみたいなんで、そのそれこそサーバーレスノードとダイナモ DB で組みましたみたいな話をがあったりだとか、うん、まあ普通にそれこそあの聞いた開発はそこは Ruby on Rails のサービスなんで Ruby on Rails を触りますし、みたいな形でまあ何でもやるかなみたいな、
うんうん、
はいはいはい、はい、
あの投資先とその仕事をすることはちょっとまだ仕事でがっつり触るってことはちょっと違うのか、そのサーバー先、
そうですね、極力寄せたいとは思っている感じですね。ただまあ、なんでしょう。技術的に興味のあるものと、やっぱり製品的に興味のあるものって違うと思っていて、
はい、
それこそ、だからなんで、キータ開発とかは、まあ、モダン JS を触ることもあるけれど、どちらかというと、キータを触りたいというか、
はい。
そのキータサービス自体が、まあ、自分も投稿者としてよく使っているわけですし、はい、やっぱり、なんでしょう。すごく自分ってその国内初みたいなのを応援したいみたいな気持ちが強くて、だから、まあ、日本で一番大きなエンジニアコミュニティ、であることは間違いないから、そこは支援していきたいというか、何かしらの形で、っていう気持ちがすごくあってやってるっていうのがあるからって感じですかね。
なるほど。
うん、うん、うん。
まあでも、その代わりに、例えば、今って、なんか、デベロッパーコンソール見たらわかるんですけど、聞いたサービスってサービスワーカーが結構入ってきて、いろんなコードが書かれつつあるんですけど、自分は、じゃあ、そっちの方をやることで、まあ現代的な方はキャッチアップしようみたいな、
うん、
聞いたの中ではって感じですかね。
ああ、なるほど。
だから、
うん、いろんな、その、いろんな部分があるから、
そうですね。
側面があるからってですね。
だから結構、今って自分は他にも手伝ってる会社とかの都合で、サービスワーカーのコードを書く機会って結構多いんですけど、
うん、
だからそこもまだまだ投資対象ではあるし、
はい、
だからそこはできているっていうのも、まあ自分的には全然それで、今のそこに求める要素としては十分なのかなみたいな。
うん
どこですかね。
うん、うん。なるほど。ありがとうございます。すごいいい話が聞けた気がしますね。結構なんか、自分をどういう人だと見せていくのかみたいなのって、割と戦略的に、はい、特にエンジニア界隈においてプレゼンスを出したいのは大事だなと思ってて、
はい、
そこのでも選択ってすごい難しいなっていう話はもう何度もね、このポッドキャストでもしてるんですけど、 そこら辺の話をすごい聞けたのは良かったですね。
あ、はい。
国でも、例えばなんか、こう、自分の、ある種、その、アンタニさんがポテトさんとして、こう出している見られ方と、
はい、
自分のアンタニさん的な部分の興味とか、やりたいこととかと、こうずれてくるみたいなところはあったりしないんですか？
いや、まあ、ありますね。やっぱり、そこは一定以上あるかなとは思っていて、まあでも、とはいえ、どちらも尊重したいという気持ちはあるんで、まあどうしていこうかなっていうのは結構悩みの種ではありますよね。やっぱり、その自分がプレゼンスにこだわっていないっていうところは、その、何でしょう。逆に言ってしまえばそれってアンコントローラブルに自分でやってしまっているっていう、こう、ことでもあって、それってじゃあ、伸びて欲しくない時に伸びるかもしれないし、伸びて欲しい時に伸びないかもしれないみたいな、そこってすごくあると思っていて、ただそこによってアンコントローラブルになっていて、すごく困る時は、まあなくはないって感じですね。
確かに、そうっすよね。
そうですね。
なかなか、こう、ネット上の人格っていうのもなんか作ってくると、なんか周りがじゃあどういうことをそこに期待するのかみたいなところも決まってくる気がするので、
そうですね。
それに対してなんか、なんすかね、ポテト 4D はこんなこと言わないみたいな。そういうのは結構ある気がしますね。そこはなんかでも、むずいっすよね。
まあ、ただだから最近は結構、自分の、まあオフラインとかだったらみんな忘れるんで全然いいんですけど、ソーシャルとかで発言するときは、じゃあ、界隈に結構見られてるときに、この発言が界隈にどういう影響を及ぼすかっていうのを考えないといけなくなったんで、それはすごく大変だよなっていうのはありますね。はい、
確かに。いや、それは、誰しも若干思ってる気がしますね。ツイッターとかで活動してる人だと。
そうっすね。
はい。そうっすね。僕も若干考えます。なんか、しがないラジオとしてのガミさんはどんなこと言うのだろうかみたいな
。はい。
感もあるので、なんか、ここはすごいある気がしますね。まあ、全然規模的にはちっちゃいかもしれないですけど。なるほど。ありがとうございます。まあ、でも、そうですね。今回のポッドキャストでは、ちょっと原谷さん名義で
。そうですね。
出ていただいたっていうのもあるので、ちょっと原谷さん名義としての今後の活躍に期待という感じですね。
多分、ここまで、今日だけでもあんまり理由の話を濃くしてない気がしていて。
そうですよね。
これ多分珍しいことなんですよね。はい、
大体ビューの人として結構呼ばれるっていうのが多いですもんね。
はい。ビューの人として呼ばれるとビューの話を基本気にするので。そういう意味では今日はすごく珍しい話をしたなという。
はい、一エンジニアというか。
そうですね。
エンジニアでもですね。なんか一、本当にあなたにとって。
そうそう。それはでもそうですね。逆に言うと我々としては貴重な話が聞けてよかったなっていうところはあるので。はい。ぜひ、聞いてらっしゃる方も、なんか、感想とか、聞いてみたいこととかあれば、ツイートしていただければと思います。こんなとこですか？結構喋ってますか？
そうですね。同じぐらいです。
はい。時間ぐらい。やっぱこんぐらい行くなって感じですね。いや、すごいでも、かなり深い話が聞けたので、良かったかなと思いますので。
はい。
はい。じゃあ一回締めていきますか。
そうですね。はい。はい、しがないラジオでは、フィードバックをツイッターで募集しています。ハッシュタグ、シャープしがないラジオ、ひらがなでしがないカタカナでラジオでツイートしてください。しがないラジオウェブページがあります。しがない .org にアクセスしてみてください。ページ内のフォームからもフィードバックをすることができます。
感想、話してほしい話題、改善してほしいことなどつぶやいてもらえると、今後のポッドキャストをより良いものにしていけるので、ぜひたくさんのフィードバックをお待ちしています。
はい、お待ちします。
お待ちしてます。最後に、告知など、あれば、前編と一緒でも大丈夫です。
では、前編と同じになるのですけれど、そうですね。10月の17日、Amazon では10月の19日となっていますけど、その頃に、Nuxt.js の、技術書である Nuxt.js、ビギナーズガイドというものが、C&R 研究所より、出版されます。で、こちらですね。自分が、今年の、4月頃に、書いた、Nuxt TechBook っていう同人誌から生まれて、まあ、もっと本格的な Tips だとか、まあ、実際の開発で Nuxt を運用するにはどうするのがいいんだ、みたいな、実際現場で培ってきたエッセンスが割と大量に積まれているような、本となりますので、もし、Vue.js 開発でもっと高度な開発をしてみたいけどどうしたいんだ、みたいな悩みをお持ちの方だとか、まあ、Nuxt.js 興味あるけれど、あれって SSR のフレームワークだよね、それって運用大変じゃないの、みたいなことだとか、まあ、そういったことが気になっている方などなどは、おそらく読んでいただけると何かの参考になるかなと思いますので、ぜひぜひお買い求めいただければと思います。
はい。
確かに、今、チャプターの一覧を見てるんですけど、はい、アプリケーションのデプロイと運用っていうのが、こう、あって、
うん、
確かにその、特定技術の本って、なんかあんまりこう、運用のところまで見なかったりとか、することがあったりとかもするんですけど、その辺こう書かれてるのってあんまなくそうではないんじゃないかなって。
そうですね。
なので、まあ、かなり実際に使うっていう現場を想定した内容になってるってことですね。
そういう風に見えますね。楽しみ。そうですね。さっき、なんかこう、本編でもずっと実績を作るみたいな、はい、そういう話が多かったんで、なんかそういう、行動から生まれる書籍はそういう感じなのかなっていうような気もしました。
そうですね。やっぱり実機的というか、だからなんでしょう。普通のあんまり技術系の本だと、それこそ、JavaScript のフレームワークの話をしてるのに、テスティングの話ってそんなに突っ込んでやったりしなかったりすると思うんですけど、今回の Next.js Beginner's Guide では結構そこも突っ込んで書いていて、やっぱより実践的に正しく運用ができて、正しく自分たちの例えば組織として Next.js が利用実績として誇れるものになる、こんな形で、知識を得られるようなところをゴールとしているので、まあ、ぜひぜひ読んでいただければと思っております。
はい。
はい。すでに Amazon で予約などもできるので、ぜひ買っていただければと思います。はい。そんなところですかね。どうでしたか、しがないラジオご出演は、感想としては。
すごい、はい。そうですね。普段とは違う話ができてすごく楽しかったですね。やっぱり、その、Vue.js の話をしない、しなくてもいいっちゃいいんですけど、やっぱ自分の中でしちゃうみたいなところはやっぱり一定以上あって、やっぱりそういうところはある程度取っ払って、しかも、なんでしょう、こう、自分が新卒を辞めてフリーランスになるまでの3年間だけで1時間も話すことってそうないと思うんで、
ね、
そういう体験ができてすごく良かったかなと思います。何ですかね。
はい。ありがとうございます。そうですね。なかなかでもそこも、こう特に技術の人だっていう見られ方をしてる人だと、そのなんかじゃあその先にあるパーソナリティの話みたいな、自分の話みたいなのって、こう聞ける機会も逆にないと思うので、まあその話をすごい聞けたのは良かったですし、まあかなり、こう、ある種、こう、レアなキャリアだと思うので、まあ、そこから得られる、こう、ことっていうのも、こう、リスナーさんの中でもすげえあるなと思ってて、そこから、こう、あ、こんなになんか、違う働き方してもいいんだとか、フリーランスになってもいいんだとか、なんかそういう発見がすごいあったかなと思うので、それはすごい反響楽しみだなっていう感じがしますね。
なんか、本編でも、その、今のことでやってみると、その失ったものがわかんないみたいな話もあったと思うんですけど、それがこう、ちょっとでも保管できて、それがイメージできると、あ、ちょっとそういうのもやってみようかな、みたいな。そういう働き方もしてみようかなって思うきっかけになったりするかもしれないんで、そういういい方向に何か、誰かの何かになれば、嬉しいなという気持ち
ですね。
ですね。
はい。
はい。じゃあ、そんなとこですかね。そしたら、SP41 の B は、ハンタニさんをゲストにお迎えしてお送りしました。ハンタニさん2回に引き続きゲスト出演ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。